南ズム朗読の館。
はい、毎月1週目、朗読の館のコーナー。気になる CD の歌詞をご紹介しようというこの朗読の館です。3月はですね、まあ2月の終わりからとも言ってもいいんですけど、あの団塊の世代の人たち、皆様待ちに待った、ローリングストーンズが来日しているということなので、ホンキータウンウーマンなんていうのをちょっと紹介しようかななんて思うんですけれどもね。あのこのホンキートンクウィメン、案外ねカントリー系のカバーしてる人が多いのが特徴なこのローリングストーンズの曲。ねカントリーのミュージシャンに好かれる要素があるんでしょうね。そうだな、ウィリー・ネルソンとかのカバーなんか公演だって言ってますけどね。あと同世代のイギリスの歌手たちも結構カバーしてるみたい。すごい、ほんとみんなにカバーされてるんだよねこの曲。ジョー・クッカー、トム・ジョーンズ、エルトン・ジョーもカバーしてる。うわすごい。グループではね、モッツァ・ホップ、そっか、それも録音を残してるんですね。あとインストではベンチャーズがカバーしてる。まあロック名曲集みたいなもんなのかな。そうだな、ブルース畑では、誰アルバート・キング、アルバート・キングもカバーしていると。アルバート・キングはなんと8ビートに解釈していますと書かれていますけれども、どんなのかな。あとハーモニカバックに生ギター1本で歌っているという録音もあるみたいですよ。田島春ね、それは、生ギター1本でどうやってホンキートンクウィメンを歌ったのか、ちょっと、カバーの中でもちょっと興味のあるものですなと思いますけれども。それから他にも、そうだな、いろいろティナターナーとかももちろん、カバーしているみたいですし、あとコンピレーションやトリビュートアルバムなんかでいろいろ入ってくる可能性もこれからあるという、そういうこのローリングストーンズのホンキートンクウィメンをちょっと歌詞ご紹介しましょうか。はい。メンフィスではジンビタリの酒場の女王に出会った。彼女は俺を2階のベッドに誘い、俺は肩を借りなきゃならなかった。お前を忘れようと飲みすぎていたから。そいつはバスへのクラブの女、調子パズレなブルースを聞かせてくれたよ。ニューヨークじゃ離婚した女と遊んだ。多少戦ってみせなきゃならなかった。気まぐれな女が俺をバラで包み、鼻に息を吹き込むと俺は意識がぶっ飛んだ。そいつは調子っぱずれなバスへの酒場の女たち、調子っぱずれなブルースを聞かせてくれよ。では聞いてみましょう。ローリングストーンズ、ホンキートンクウィメン。
アロンズシネマ。
はい、アロンズシネマ、映画に行こうのコーナーです。3月のアロンジシネマね、まず一発目はね、もう2月15日からもうロードショーをしてしまっているんですが、岩波ホール、神保町のね、岩波ホールでロードショーをしているんですが、家族の明かりという、ちょっとコアな映画を南谷に見てきましたので、ちょっとご紹介したいなと思ってます。あのね、これね、なんでまず、見に行こうという気になったかというとですね、なんと往年の大女優が2人も出てるんですよ。これがね、ジャンヌ・モローとクラウディア・カルディナーレ。はい、これを言ってわかる人は、そうですね、そうだな、アラン・ドロンとか知ってる世代かなあのですね、ジャンヌ・モロー、あとジャンポール・ベルモンドとかね、そのフランス映画がヌーベルバーグと言われててすごく勢いがあった。まあ今でもそんな勢いがないことはないんですけれども、すごい勢いを持っていた時代の大女優さん、ジャンヌ・モロー、 この人が出てるんですよね。それで、私の師匠だった松本のり子さんという、女優さんはですね、このジャンヌ・モローを目標にしてたというよりは、まあ、あの日本のジャンヌ・モローと呼ばれてた時代もあるみたいな、そういう人でですね。でジャンヌ・モローはね、今でもだからこうやって、ね、現代の映画にも出ているという、そういう息の長い女優さんですけれども、2012年フランスポルトガル、合作の映画なんですけれども、このね、ジャンヌ・モローとクラウディア・カルディナーレという人はですね、イタリアの、大女優さんですよ。やっぱりクラウディナ・カルディナーレといえば、そうビスコンティの映画とかね、もういくつも出てますし、その頃はもうあの、まあ、貴族ものの設定ですから、こんな、肩丸出しの胸はだけたすごいドレス着て、それがすごい似合っちゃうような女優さんですけれども、そういう人たちがどんな作品に出たのかちょっと紹介しようじゃないですか。この家族の明かりというね作品はですね、なんて言ったらいいのかな、まずねお芝居みたいだったの。舞台に出て、まあ舞台というか映画なんですけど、映画に出てくる人は、5人か6人しかいないんです。だってさ、あの私が大好きなゾンビ映画なんてもう何百人って出てるわけじゃないですか。そういうのに比べたら、あ、なんとなんとなんと、こうなんていうか動きが少ないと言ったらあれですけれども、目まぐるしいことは何もない、何も起こらない。そしてセリフが全部、まあ、あの今映画というとやっぱり日常を描いたりね、まあ、日常からこうどこかに飛んでいったりするような、そういうどうしても皮膚感のあるようなものを描きがちですけれども、これはね、あの舞台のセリフのようにね、みんながポツッと一言発すると自然雨の音がしたりとか、そういうとってもとっても静かな映画なんですね。それで話 の, あの内容はというと、こう なんかね出てった息子を待っているお母さんとお父さんの話なんですよ。でそのお母さんとお父さんとその息子の嫁さん、まあそれは状況的には息子の嫁さんだけ他人ですよね。お母さんとお父さんは息子が帰ってくるのを待っている。そうするとそこに息子が帰ってくる。それだけど息子は、これはもうジャンバルジャンのようにですね、父が、まあ、銀行員かなんかなんでしょうね。とてもつましい暮らしをしているんですけれども、それの稼いだお金を持って逃げちゃうという、それだけの話なんです。それで、それを追って、ああ、あなた待ってっていう女の人が、途中で諦めてまた帰ってきて、またきっといつか帰ってくるって言って待ってるだけの、ちょっとよく考えたらこれをだから何年も7年かけて繰り返してるみたいな、それだけの映画なんですけれども、それがなんだ、なんていうかな、その待ってるお母さんの方がクラウディア・カルディナーレで、お父さん役の人は多分、リカルド・トレバなのかな、うん、なんですけれども、それなんだけど、それがクラウディア・カルディナーレがそのお母さんをやるとこんな風になるんだ、そして監督はこんな風に家族を描きたかったんだっていうような、なんか見てて芸術作品を見てるみたいな気分になるような、そういう映画なんですね。そうだって、ジャンヌ・モロー、クラウディア・カルディナーレ、ロンズデール、シントラ、豪華俳優陣夢の共演なんて書いてありますから、この監督がですね、巨匠マヌエル・ド・オリヴィエラ、オリヴェイラ監督、そうなんだ、この人だって12月で105歳を迎える、2013年12月で105歳を迎える現役最高齢の劇映画監督って書いてありますね。世界で最も偉大な映画作家と、敬愛されるマヌエル・ド・オリヴェイラ。そうですか。90歳超えてからもなお毎年1本という驚異的な、ペースで新作を発表しているという、そういうポルトガルの監督なんですけれども、でそこに、フランスの大女優、ジャンヌ・モロー、イタリアの大女優クラウディア・カルディナーレが参加しているという、そういう、家族の愛の姿を、描いている、このなんていうか芸術作品的な、家族の明かりは岩波ホールでもう2月15日土曜日よりロードショーしてしまっています。そして4月4日まで、ロードショーすることが決まっているみたいですから、今からでも十分間に合いますので、なんていうかな、 とってもこう崇高な気分になりたい気分の時に行くといいと思うんですね。あと使われている音楽も、私ツボにはまっちゃったんですけれども、確かね、バイオリンのね、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタ名前が忘れてしまったので、今度、調べたら絶対に、お知らせします。2月15日よりロードショー、家族の明かり、岩波ホールは、とても、心に染みる映画でありました。それともう一つ、3月12日かな ?14 日だ。14日金曜日より、2D、3D ロードショー。ディズニー映画アナと雪の女王、これは、中央 FM から、試写会のご案内もしていましたけれども、このアナと雪の女王はとっても、ディズニー史上最高のスペクタクルファンタジーって、ちょうどソチオリンピックも終わったばっかりでね、なんか雪が恋しいなという時に、見るとすごく綺麗ですよ。そして、アニメなんですけれども、これが兄弟の愛の話、姉妹の愛の話っていうことからしてもとても可愛い素敵な映画でした。そして、この、サブキャラにね、雪だるまくんが出てくるんですけれども、南谷にこの雪だるまくんがすごいすごいすごい気に入っちゃったので、この雪だるまくんを見に行くのもいいかなと思います。雪だるまくんの名前はオラフって言って、雪だるまのくせに夏が大好きなので、夏に憧れている雪だるまですからすごく可愛いので、アナと雪の女王、これは多分ミュージカルにこれからなるだろうなというくらいに、いい曲がたくさん入ってましたよ。このアナと雪の女王、3月14日よりロードショーをしてます。これも見に行かれたらいいんじゃないでしょうか、春休みなんかね。 Radio